皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月8日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は転換期の生き方です。本当に転換期の生き方というのはいつも難しいもんだなと思うんですね。リーダーシップにおきましても、この変化をリードするっていうことに大変なその苦痛が伴うもんだということはよく説かれているわけであります。まあ、もう一度リーダーシップの理論の原則に基づいて言うならば、変化の方向性というのは、これは常にリーダーがいつも見ていなければならない。特にトップリーダーは、この先の変化の方向についてよく見ていなければならない。そして、組織の中の多くの人たちと、その変化の方向性についていつも情報を共有しているべきである。で、変化を実際に起こさなければならない時っていうのは、まずはじめにその変化を急がなければならないということを人々に理解させる必要があります。ですから、小さな危機、小さなクライシス、小さな問題というものを重大な問題だと捉えて、それを大きく取り上げて人々にこれはいけない、これはろくなことが起きない、これはすぐ変えなければいけないと言って、まあ小さな危機を大きくすることによって逆に人々に危機感を与えて行動のモチベーションと、それから頭の切り替えを図る、太平の眠りを覚ますということをまずやります。そしてそれをやってたらそれと同時に新しいことを成功させるためのタスクフォースチームを作って、そこが小さな成功をとにかく達成させます。大きな成功を達成させるにはやはり時間がかかります。しかしその長い時間をですね、みんなが耐えられるかっていうと、なかなか耐えられないことも珍しくありません。ですから小さな成功をやってみせて、そしてこうやればできるんだということを人々に理解してもらう。ですから小さな成功をまず達成させて、それでこうやればうまくいくんだっていうひな型を人々に提供する。これがその次の段階ですね。で、その次になってくると、しかしそれでもやはり私は変化できない、変化は嫌だという人がたくさん出てきます。で、それは抵抗勢力だと言って戦うから実際に変化ができなくなってしまうんです。変化を嫌がる人を抵抗勢力だと言って排除して戦うとですね、全てが終わってしまいます。そうではないんです。反対する人っていうのはですね、例えば100人の組織であれば、反対する理由は少なくとも100あります。おそらく全部で150か200ぐらいあるんです。で、反対する理由っていうのはですね、一人で2つも3つも持ってることが決して珍しくありません。で、すべての人が反対するってことも決して珍しくありません。大切なことは、なぜ反対するのかという理由をよく聞いて、そして反対する人たちが何とかなるような、すなわち、その不安を超えて、今の現実を超えて未来に行けるようなモチベーションを与えるしかないんですね。だからやはりこの聞き役になるということも大事だし、そしてでも同時にですね、時代の変化というものが後ろからこう迫ってくると、ずっとその嫌だと言っていても、足元にその水が迫ってくる。あるいはなんか冷たい風が吹き抜けてくる。こうした時に、やはりこれは自分も何とかしなきゃいけないと思うようになってくるんです。ですから、ある程度時間をかけて、みんなにこの考えて、そして行動を迫っていくと、迫られた本人たちの足元に水が来て、そしてその顔にですね、冷たい風が吹き抜けることによって、あ、いかんと、これは何かしなきゃいけないと思うようになってきますから、ですから、あんまり焦ることもなくて、多少余裕があるぐらいの時期にですね、実は冷たい風の一つも吹いてみた方がですね、人々の変化は早くなることがあります。ですから私はよく言うんです。半歩遅れたぐらいのリーダーシップでちょうどいいことがある。未来をよく予見していた上で、こうなるなと大体見通しをつけて、大体その方向性見えてきたら、あえて半歩先に物を言って、みんながよくわかんないのをですね、わーわーわーわー言って説得するなんてことは手間暇の無駄ですから、半歩遅れるぐらいでみんなが一瞬黙っちゃってどうしよう、あ、やばいなという顔をしてから、ほらだからこんな風にしましょうよと言った方が、物事が非常にスピーディーに、そして 手間暇なく進むことがよくあるんです。ですからそれは半歩遅れたリーダーシップと言いまして、まあそうなるとですね、いよいよそこで変化が始まります。しかしとにかく人によって状況によってそれぞれですね、思いとか、それから行動に制約が出てきますから、ですからその辺はいわゆる臨機応変ですね。できることからやっていく。柔軟に物事に対処する。回り道を厭わない。それからその一度に全部できなくても、まあできるところからやればいいんだという思いを持つ。まあそういうふうにやってって、で、だんだんだんだん成功体験が積み重なっていくと、みんな自分から行動するようになります。なわち最初は言われてやってきたことが、やればできるんだと思うようになると、自分から行動するようになりますから、それが今度全体の変化を加速させて、組織すべてがですね、新しい方向に動いていくと。まあこんな感じになっていくわけですね。ですからはっきり言って、その転換期という言葉はですね、確かにありますが、本来の組織の運営から言いますと、いつも転換期なんですよ。なわち現状満足しないということが常に転換期であるということでもあるんですね。現状満足してしまうということは、一旦決めたものは二度と変えないと。一旦決めたルールを、やり方を絶対変えないで、何が起きても今やってることが一番いいんだという言い訳にしてしまうということ。これを絶対避けるということですね。これが一番大事なんです。よくあるんです。ちょっと大きな組織になりますとですね、あれちょっと頭の固い人になりますと、今やってることが一番いいんだと言い切ってしまおうとするんです。言い切れないんだけども、いろいろ理屈をつけて、なぜね、これを変えることが問題なのか、なぜ変えてはいけないのか、なぜ新しい時代は来ないのか、なぜ今までのやり方が一番いいのかということを一生懸命考えちゃって、場合によっては過剰書きで駆け出しちゃったりして、そして、何も変えない、何も変える必要がないといった時にみんなが安心するという、まあそういう組織や頭の構造になっちゃうんですね。これ一番危険なんです。一番簡単に時代に取り残される生き方ですね。流される生き方です。ですから、その逆を行くということはですね、日々これ反省なんです。日々これ反省で、日々これ気づきなんです。昨日と違うことがあって、今日はこれでいいのかな、昨日と同じことやってて、これでいいのかな、いつもそれを思ってるってことですね。ですからこれ日々これ改善なんです。日々これ改善で、で、改善だけでは足りないところは今度イノベーションを持ってくるわけですね。なんかこれのままじゃ根本的にどうもならんと。例えば今の日本の少子高齢化そうですね。日本はどうやってもこれ移民は入りませんわね。いろいろみんなやってんだけど、移民は入らないし。そうすると、少子高齢化は問題だなんて言ってるから間違いのもとで、少子高齢化に向けていろいろ改善やってたって、これ必ず限界いきますから、むしろ少子高齢化を逆手に取った国づくりにしないとまずいんですね。少子高齢化の国であると、ますます栄える状況を一旦作って、そこで少子高齢化でうまくいくんだという現実をですね、目に見える形で見せて、で、そのノウハウっていうのはこれ中国でも世界中どこでもこれから必要になりますから、ドイツでも少子高齢化でしょ？だからどんどん売っていけばいいんですよ。そこで我々の作ったノウハウやですね、いろんな知識、経験、いろんな、例えばなんとかロボットとかね、どんどん売っていけばいいわけですよ。そうやってとりあえずその投資は回収して、で、そうやって少子高齢化でうまくいくというふうに自信を持てば、今度また皆さん日本人は子供を産み始めると思うんですよね。で、そうやって今度ですから、まあ、また少子高齢化から脱する方向性が見えてくると。まあ、こんな感じなんだと思うんですよね。ですから、この日々改善とイノベーション、この積み重ねによってですね、どんどん先を行くってことが大事なんじゃないでしょうかね。でも、まあ、アメリカやヨーロッパのこの様子を見ていても思うんですけども、このイノベーションということを彼らいつも言うんですが、いやー、イノベーションはないよね。例えばアメリカの外交のイノベーションとか、アメリカの国のイノベーションって一番アメリカ嫌がることですもんね。今回のその中東のまあいろんな事件を見ていてもアメリカ全く影が見えませんもんね。で、アメリカはだから太平洋に引きこもろうとしてるんだけど、それもなかなかうまくいかないし、結局だからアメリカというのは、大草原の小さな家からやり直す。まさにアメリカこそですね、イノベーションしなきゃいけないんだけど、やはりなかなかこう踏み切れないんですね。イノベーションが大事だなんて言ってる企業経営者ほど、自分のイノベーションができない。 イノベーション大事だって言って人から搾取することは得意なんだけど、そういう自分を変えることが極めて苦手である。まあ、これがよくわかると思うんですね。それからヨーロッパもそうですね。EU を作ってみんなの英知を結集したと。まあ、そこまではいいんですが、今英知の結集になってるのかどうかなんですね。まあ、あれもですから、旧ソビエトと同じような、ものすごいその官僚機構になっちゃいましたよね。ふと気がつけばブリュッセルがですね、とてつもなくその閉鎖的な、そしてアロガントな、高慢なその官僚主義に陥っていて、これはなかなかですね、ヨーロッパがクリエイティブにこれからイノベートしていくっていうのは難しいんじゃないでしょうかね。やっぱりこの世界は第二次世界大戦の秩序をイノベート、その先にイノベートするっていう英知を今では持ち合わせていないわけですよね。そうすると今回の日本もそうですが、なんか嫌だと、中国もそうですが、これ嫌だという国が出てきたとか勢力出てくると、それ封じ込めるしかないわけですよね。じゃあその封じ込めてって、じゃあこの秩序って永遠に持つのかって言ったら、そんなことはないですよね。国際秩序なんていうものは、全然その時代によって変わるものですから。ねえ、だからそれこそ国際秩序こそイノベーションによってですね、いつも変えていかなきゃいけないんですが、まあそこまでの英知はですね、今の人類は持っていないと、そういう話をすればもうとにかく強い者勝ちの世界しかないんで、だからそれをまあギリギリのところで食い止めるために今までの秩序は変えないというふうに言う以外になんか対処のしようがない。まさにイノベーションする力を今の世界のリーダーたち欧米は持っていないんだと、まあそれははっきり言っていいんじゃないかなと思うんですね。で、しかしそういう転換期において、まあ、どう生きるかですよね。基本的には転換期というのは、例えば今の政治のような大きな転換期というのは、すごく大事なことで、一企業のですね、一組織の、この、まあ、行動の変化では対処し得ない部分があるわけですね。やはり、ここは、やはり歴史ですよね。歴史をよく見て、この、まさに天がイノベートしていくわけですね。地球全体を。天がイノベートしていく。その先についてよく思いを馳せて、で、そのイノベーションの、まあ、どうなるかって、実は小さな単位で見ると、足元でいろんな変化が起きてるわけですよ。足元で起きてる変化っていうのは、量子的な性質を持っていて、未来に起きることが、なんか今にですね、小さな形になって現れたりね、することがあるわけですし、あるいは過去起きたことは、これから未来にもう一回起きると、よく似た形で。で、その小さな雛形が今あるなんてことよくあるわけですから、やはりこの時間もですね、なんか未来のことだから全然わからないなんて、そんな風に決めつけないでですね、あれと思ってよく見てると、足元の今の現実の中に、あるいは過去の中にですね、これから未来はこうなりそうだなと、自然に思えるものって結構たくさんあるんですね。それはやっぱりその、頭のついつま合わせだけにですね、一生懸命になってるから見えないんで、時代の転換期というのは、その頭のついつま合わせが通用しなくなる時なんだから、頭のついつま合わせを一旦外すっていうことが大事だということをいつも頭に入れとかなければいけないんですね。会社においては会社の中の規則、ルールを守り続けることが成功をもたらすのが平和の時。しかし会社のルールを守ったがゆえに、会社が今までやってきたことを続けたがゆえに崩壊してしまうのが、転換期だと。この違いはよく理解しなければいけないんです。ソビエトもかつて崩壊しました。あるいは日本の帝国陸海軍も崩壊しました。でもその崩壊するその日まで、その瞬間まで彼らは、彼らで決めたルールを守り続けて崩壊したんです。最後ルールが崩壊して国がなくなったんではないんです。国がなくなってからルールが崩壊するんです。恐ろしいことに、多くの国や多くの組織は、特に大きいところは、ルールがなくなる前に崩壊するんではなく、ルールがなくなる前に崩壊してしまうんです。だから死ぬ瞬間までルールを守って死んでしまうんです。だから最後まで真面目だった人が一番ひどい目に遭うんです。これはよく覚えておかなければなりません。その、一つのマネジメントのシステムというのは時代を超えて生き残れないことはよくあります。日本だって縄文時代から今に至るまでこの2000年以上の間にですね、たくさんのシステムを中で作っては壊し、作っては壊ししてきました。今のマネジメントシステムがこの世で最高に素晴らしくて永遠に続くなんてことは金輪際ありえないんです。ですから、このシステムに対するグリップ力、 どこまでこのシステムを守るか、どこまでシステムついていくかっていうのは、これは相対的なものであります。自分で判断すべきことであります。どこでこのシステムを手放すかですね。あるいは次のシステムに乗り換えるかです。このタイミングと何に向かって乗り換えるかというところを間違えないということが、転換期の非常に重要な生き方なんです。ですから、その現状満足ということをですね、してしまうと、最後までルールを守って気がついたら組織や国が崩壊してるんですね。で、一番バカを見たって生き方になります。ですから転換期というのは、真面目であるっていうことが、実はなかなか報われないんです。多くの場合は、ルールに従う真面目であるっていうことが一番推奨されます。特に時代が極まった時ほどそうです。今もそうですね。まあとにかくどこ行ってもルール、ルールですね。で、ルールに合わないやつダメだと。でもこれ、瞬間で反転するんです。突然会社が倒産したり、特選システムが潰れると、ルール通りやった人ほど一番ひどい目に遭うんです。で、なんだって話になるんです。まさに革命なんですね。ですから、時代の転換期というのは、そういう部分が非常に顕著に出てきますから、その発想を小さく持って、ゲームに勝てば世の中がうまくいく。ゲームに勝てば自分が成功するなどとは、夢を奪わないことです。これはものすごく大事なことなんです。なんかちょっと聞いた話ですけども、就職戦線が大きく様変わりしてるんだそうですね。例えば、高校から大学に推薦で入ってそのままですね、ほとんど苦労もなく成績だけ優秀で就職、卒業した子ってのはなかなか雇ってくれないと。非常に弱だ。あるいはなんかお受験ですね。お受験ずっとやってきた子っていうのもやはりこれ性格歪んで弱だから雇ってくれない。なんか最近そういうことがどんどん広がってるんだそうです。やはり、その変化を体現するというのが、こういう時代の転換期において、どんな組織においてもものすごく重要なことです。変化を悟り、変化を体現する実力、それはアナログの力であって自分自身の中から出てくる力ですね。だから上っ面のですね、ゲームのルールを理解して、ゲームに勝てば成功するなんてことやってたら絶対そんなことは生きていけない。で、むしろ反対にこれが時代の悲劇で、時代が極まれば極まるほど、その時代を守ってる人たちはルールを強制するんですよ。ルールを強制するから被害者が多く出る。で、逆に言うと被害者が多く出るからみんな一斉になんだってなるんで、古い時代は根底から中から壊れていくというのが今のこの状況ですね。フィナンシャルタイムズを今日読んでましたらね、イラクがですね、中から爆発しそうだって書いたんですよ。イラクはですね、要するに空中分解しそうだって書いたんですね。アメリカが乗り込んでってですね、そのフセインをぶっ壊しましたですね。しかし、フセインに代わる独裁政権をアメリカは作ることができなかった。資本主義の力をですね、使って、金の魅力でイラク人をですね、統治することに失敗したんですね。軍事力で統治することに失敗した。で、結局、あとですね、まあ今の、まあ大統領がいるんですが、全然統治がうまくいかなくて、結局イラクは崩壊だって言うんですね。内部分裂で空中分解だって書いたんですよ。そういうのを見てるとですね、結局この、転換期というのは、フランス革命もそうですが、一旦物事をぶっ壊してしまうと、簡単に元に戻らないことが多いんです。なわち、一つ壊れて、一つその先ってことは、その簡単にいかないことが多いんですね。私昔ですね、民主党が政権取った時に、市民革命が無血革命が起きたとはっきり申し上げたと思います。それが今でも続いてるんです、実は。革命というのは、一回で物事決着つくなんてことはまずないんです。何度も何度も何度もあって、反動も中にあるんですね。だから今は一種の反動革命なんですね。民主党が新しいことを始めて、今その反動が来てますね。でもこの反動は結局うまくいかないから、バブルにしたわけですよ。で、バブルが壊れると、これ反動も何もなくなっちゃって、全部ダメだった話になるでしょ。で、さらにまた革命は進んでいくんです。今度いよいよ本物の実力者が出てくる段階です。ゲームのルールに従ってゲームに勝った人が出てくるんではなくて、実力を持った人が出てくるという順番に今度なっていくわけですね。そうやってこの革命の中にも、無血革命の中にもですね、新しい方向性が見えていくんです。ちょっと時間と手間がかかるんです。ですから転換期というのは慌ててもしょうがなくて、だって順番にやっていきますから、焦ることなく、しかし足元を固めて、最終的にどんな時代になるかということをよーく頭に入れた上で、 その最終的な姿に向けて自分と組織を変えていくことが一番重要なことなんです。これがですね、実は本当に変化をリードするっていうことにつながるんです。中途半端なところに自分たちを変化させようと思ったって、時間切れになって、そしてそうなったって、またから時代に追い抜かれるのが関の山なんですね。やはり根本的なところを見て、自分のその生き方を数年、十年ぐらいかけて作り上げる。それがですね、一番賢明な生き方ではないかなと、そんなふうに思うんですね。どうぞ皆さんもですね、これからますますお元気にですね、未来を作っていかれてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、転換期の生き方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。